非常开心来到东京影展，然后可以跟我们东京的朋友一起见面，然后非常开心能够站着跟大家面对面，然后希望大家能够多多支持。
東京国際映画祭に来ることができまして、とても嬉しいと思います。まあ、今回私の作品を携えて皆さんとお会いすることができて本当に幸せでございます。皆さんぜひ映画ご覧になりまして、後ほどどんどん質問してください。お願いいたします。
はい、ありがとうございます。昨日と2日目になりますけれどもね、映画祭楽しんでいらっしゃいますか？
我就觉得非常开心，然后昨天的 Q&A 也非常精彩，然后有点意犹未尽，所以我们今天继续。
とても嬉しいと思います。楽しんでおります。昨日の Q&A も本当に素晴らしかった。ただまだ言いたいことはまだ言い切れてなくてですね、今日はその続きのつもりで登壇してまいりました。
わかりました。もうね、本当にたっぷりと映画の秘話をね話していただけるのでね、楽しみにしておりますけれども、前半とってもユニークな何度も笑ってしまったんですけれども、後半はちょっとこう死というものに考えさせられた作品かなと思ったんですが、この物語の、まあ、アイデアのきっかけ、もともと観点だったということなんですが、そのあたりをぜひ教えてください。
其实这电影的灵感就是来自于我的生活周遭，那基本上我就是以我的生活周遭的人物跟环境作为这个故事的主体。那底层的人其实生命因为没有出口，所以有的时候常常会自我调侃，然后开自己的玩笑，反而是有地位的人会害怕开自己的玩笑。所以电影的前半部会是呈现底层的人物面对自己生命的困境的时候，是用一种开玩笑的方式去面对，那后半部会是比较面对自己生命比较沉重的部分，所以会有前后两段的不一样的差距。
でこの映画の、まあ、アイディアの部分の場合は、基本的にこのアイディアはみんな自分の生活、その周りの、まあ、人々から来ていると思いますけれども、基本的にはこういった社会の、まあ、底辺を生きている人々が私の映画のテーマでございまして、でこういった人々はもう本当に時々非常に絶望的なこの、まあ、立場に立たされていて、で生活が苦しんでいて、じゃあその中でどうしたらいいのか、どう直面するのか、その中で、まあ、あえて冗談を言って楽しんでいくというそういう姿が描かれております。で一方その地位ある人々はまた実は冗談を言うのは結構恐れる場合もあると思うんですので、まあ、基本的には前半はこういった底辺を生きている人々の、まあ、困った状況を描いて、まあ、後半どんどん面白く重くなっていくと、まあ、そういう展開でございます。
ありがとうございます。まあ、ちょっとおとぎ話的なこうストーリーテリングだったかなと思うんですね。まあ、あえてそうしたものは何なんでしょう。やはりそれはそういった、まあ、止めるものとか地位のある人に対する、まあ、警鐘を鳴らすといったような意味合いが込められているんでしょうか。
其实我拍摄电影主要的用意就是其实就是想讲一个故事。那我人物里面的主角其实是社会最多的人，然后是底层的人，可是是最常被忽略的。那我一直认为他们是推动整个社会前进的很重要的一部分。那我会去讲说，我们社会如果是一个金字塔，我们常常看到的是金字塔顶端的人，感觉是他们带领我们在运作整个生活。可是我觉得底层的人，例如说我们今天可以在这个地方看电影，等我们散场之后会有很多人来打扫，他们打扫完之后，我们又可以继续用很好的环境继续观赏电影，于是我们的生活一直在前进。可是我们永远看不到打扫的人是谁，也不晓得他们是谁，可是我觉得他们是在默默的后面在缓慢的推动整个我们社会的前进的力量。那我想要讲是这群人的故事。
で、まあ、この映画を撮るということは当然私はこの物語を皆さんに語りたいわけですよね。で、まあ、私のこの映画に登場する人物のほとんどはこの社会の中では最も人数も多い、しかも社会の底辺に生きている人たちです。で、こういった人たちはですね、非常に普段無視されがちな存在でございまして、で、まあ、この社会というのはちょうどピラミッドみたいな、まあ、形になっておりまして、で彼らは一番底辺が生きておりますけれども、でも普段我々はいつもピラミッドの一番上の人々たちをよく目にするわけなんですよね。で、まあ、そうするとこの底辺を生きている人々は実は我々の社会を動かしている非常に大きな力を持っているわけなんです。例えばこの劇場、我々今映画を見ているんですけれども、まあ、映画が終わって皆さんが帰ってこの劇場を片付けてくれたり、あるいは掃除してくれる人たちがいらっしゃるわけですよね。で、そうすると彼ら の働きによって我々が再びきれいになった劇場に入って映画を見ることができると。でも我々はこういった方々の顔を見たこともないし知らないと思うんですよね。まあ、だからやはりこういった人々を私は描きたかったんです。
然后总理永远都不缺人当，但是垃圾永远缺人打扫。
まあ一言で言いますと、総理大臣はいつもなりたい人がいっぱいいるんですけれども、でもゴミを拾ってくれる人はそう多くはないと思うんですよね。
我觉得他不是一个预言啊，他我觉得他就是一个呈现台湾一些部分的现况。我不敢说是 全台湾的面貌，就是台湾某部分的现况。那我只是觉得台湾的电影一直缺乏这一块，从早年的台湾新电影之后，这几十年来台湾电影一直很少聚焦在小人物的身上，然后去真实反射他们的生活。那至于上层的人物，我觉得其实他们总是喜欢在台湾，总是喜欢装一个装模作样啊。那我不太会回答这个问题，但是就是对我对于这些装模作样的人，其实还蛮厌恶的。
実はおとぎ話ではないと思うんですけれども、もうある意味ではその今の台湾の現状を、まあ、映画の中で描こうと、まあ、もちろん。台湾の全体としての現状ではないと思うんですけど、その一部分を描こうと思いました。で、今までの台湾映画の中で昔もそうですし今もそうなんですけれども、どうしてもやはりこういった社会のこの底辺を生きている人が描く映画というのは少なかったと思うんですね。あるいはあまりないというふうに思います。どちらかというとこの上層部の人にフォーカスして描いているわけですね。ところがですね、こういった上層部のこの人々は時には非常になんか気取ってるような気がするんですね。まあ、なんて言ったらいいんでしょうか。僕自身はちょっと時々嫌悪感を抱くわけなんですね。
謝罪カメラの場面はカメラで、あとは全部しなくなったのはどうしてですか。
其实就是我的短片，大佛普拉斯前身是一部短片叫《大佛》，那时候就是黑白跟彩色的处理。那在长片的时候，我们还是决定用黑白跟彩色处理的方式。其实有一个重点，就是我们觉得黑白它其实是能够更聚焦在所谓的人物身上，然后可以把我们觉得会是一个借由黑白跟反差去表现台湾整个城乡的面貌，然后我觉得可以让人物更清楚在他们的身上。那彩色的部分其实是黑白跟彩色的对比，其实是我去想象关于八卦杂志，就是我们一般人去看八卦杂志其实是带有一种偷窥的欲望，那我们在偷窥八卦杂志里面的名人、明星，或者是社会上流，那其实都有带了一个想象，然后那个想象我觉得是一个 colorful 的，所以我就把他们在偷看行车记录器的这个概念想象成我在看八卦杂志那种想象，于是就黑白跟彩色。
実は僕は前にショートフィルムを撮ったんですけども、大仏という作品なんですが、その作品の中ではすでに白黒とカラーのそういった処分をしておりまして、でも今回この長編の映画を撮るときにはこのやり方は踏襲したわけなんですね。で、白黒っていうと非常に人物にフォーカス、焦点をですね絞ることができて、台湾の街あるいは田舎の風景、人物を非常にこの枠差でですね明白にこう表現することができると思いました。で、カラーの部分なんですけれども、例えば皆さんもそうかもしれませんけれども、いわゆるパパラッチだとかあるいはゴシップの雑誌だとか新聞とかを読むときに、ある種のこの覗き見の気持ちを持って、多分皆さん私もそうなんですけれども見てると思うんですよ。その登場人物、スターあるいは上流社会の人々、そういったものを覗き見するときにも想像があるわけですね。いや、この人たちの世界ってきっとカラフルだろうなと思ったわけなんですね。でも今回この登場人物の2人が少し浅井カメラの映像を見るときには、やはりそういった想像をしながら、この映像を覗いているわけなんで、ちょうど僕がそういったゴシップ誌を覗き見をするような気持ちでございます。
然后彩色的其实也有黑白的生活，例如说奇文其实是在彩色的里面的被压迫的，那黑白的其实也有彩色的，所以其实彩色跟黑白并没有那么绝对。
とはいえ、このカバーの中にも実は白黒があって、例えばこの登場人物のケビン、カラーなんですけれども、でも実はそのカラーの世界に登場した人物の中では彼もある意味ではいじめられたりしているわけですよね。で、一方黒、白黒の中にも実はカラフルなものがあって、だから絶対的にこれが白黒、これがカラーだというふうには言えないと私は思います。
白黒の中でバイクだけピンクになってる、なんかそれはちょっと気づいたんですけどね。
其实那是一个趣味，然后其实这部电影从一开始我的旁白进来，就是不断的在提醒观众你们在看一部电影，那其实里面有很多地方都在提醒观众你们在看电影，其实是把观众往电影外面推的，包含粉红色的摩托车也是在提醒观众你们在看电影，而且是一部黑白的电影。
ピンクの部分なんですけれども、ある種の趣味だと思ってまして、で、実はこの映画が始まりの、始まったところから僕のナレーションがありまして、で、実はこのナレーションはですね、観客の皆さんにずっとリマインドしているんです。皆さん今映画見てますよ、皆さん映画今見てますよと。で、どんどんどんどん観客の皆さんを映画の外に、追い出そうとしているわけなんですね。もちろんこのピンクのバイクもそうです、
はい。
質問なんですけれども、僕は実は海外に住んでいる台湾人でございまして、海外にいますとこのような映画はなかなか見ることができませんので、今回ここでこんな素晴らしい映画を見ることができて本当に嬉しかったと思います。で、映画も実に素晴らしかったです。で、監督に質問なんですけれども、この、大仏プラスというこのプラスの部分は実に良かったと思うんですね。でも正直このスリリングなこういった効果を演出するには必ずしも大仏を使わなくてもいいんじゃないかと思うんですよね。なぜこの大仏を使ったのでしょうかと。で、ひょっとしたらその邪悪とかそういった悪いものを全部大仏の中に封じ込みたかったのじゃないでしょうかと、その辺ちょっと監督にちょっと教えていただきたいと思います。
会選大佛其实它很简单，就是我在台湾的一个铜像工厂看到，然后是一尊三太子，然后大概有30层楼高，然后我当初第一个感觉就是第一个想法就是里面装什么东西没有人知道，我的概念是从这边来的。那当初因为看到是三太子嘛，所以就会想说，我要如果要拍这个电影，我应该就是找神明。如果当初看到是基督，可能就会想说找上帝啊、玛利亚，我觉得那是一个巧合吧。那就神明嘛，就是找神明。然后后来在找道具的时候，找到了释迦牟尼佛，并不是刻意去找佛教的。那对于我来讲，不管是佛教 道教、基督教，其实对于这部电影来讲，我想讲的东西是一样的。我想讲的是关于神这件事情以及法典，就是神是不可挑战跟怀疑的，所以它发生什么事，我们都不能质疑。就像我们的宪法跟法律是不可挑战的，我们必须要守法。可是法律难道都没有错吗？宪法难道不能挑战吗？那这是我这部电影最想讲的东西，就是宪法法典里面装的不合时宜的东西，我们必须要去挑战它。
大仏の部分なんですけれども、たまたま実は台湾の、まあ、あるところで、このある工場でですね、大きな大仏を見まして、まあ、多分建物の、まあ、3階か4階ぐらいの高さの、まあ、大きな大仏がありまして、で、あ、じゃあこれにしようかなと。で、まあ、つまり私がこの映画を撮るにはですね、決して大仏を描こうとは思っておりませんので、まあ、ちょっとこう何か象徴的なものを、まあ、映画の中に登場させたかったわけなんですね。だからもし場合によってはキリスト教だったら、まあ、キリスト様を登場させてもよかったかもしれませんので、まあ、そこで実はこの、まあ、道具を探しに行った時にはたまたま出会ったのはお釈迦様でした。で、まあ、だからそういう意味ではその仏教であろう、道教であろう、あるいはキリスト教であろう、実はみんな一緒なんですよね。つまり神様、神様っていうのはなかなかチャレンジできないわけですよね。神様は絶対正しいわけですよね。で、我々の法律もそうですね。民法典とかですね、こういったものも、もうとにかく我々は疑うことすらも、まあ、多分認められないと、まあ、チャレンジもできないと。でも憲法あるいは法律っていうのは常に正しいでしょうか。ひょっとしたら法律も間違ってるかもしれません。あるいは時代遅れ、その中身がもう時代にそぐわない、まあ、そういったものはもうチャレンジしてもいいんじゃないかなと思いました。僕も台湾の人間でございまして、ちょっと監督に聞きたいんですけれども、まあ、この映画はほとんど台湾語で、まあ、今ベトナム語で描かれておりますけれども、もちろん我々台湾人は見てすぐ分かると思うんですけれども、まあ、ここで上映して観客の皆さんのほとんどは日本人で、当然日本語の字幕が、まあ、つけられているわけなんですね。そうすると監督は実はこの上映にあたって、まあ、この、字幕付きで上映するとなかなか観客に理解してもらえないかもしれないということを考えていくことは、まあ、あったかどうか、どういうふうにいわゆる心にかか、
人生很难尽善尽美，何况是翻译这件事情。我觉得语言本来就是一个工具，那从人类开始就开始有语言，那语言的发展它可能经过几千年、几百年，甚至几千年，那会因为各自的文化差异而有不同的东西在。那我觉得你再怎么样厉害的翻译，一定没有办法百分之百的还原。可是我就觉得这就是世界奥妙的地方，它就是有一点隔阂，那有一点点想象。那我觉得我不会担心这一点，因为如果电影可以作为一个世界语言的话，我们透过翻译还是可以看到电影里面想要传达的东西。就像我们也会看很多其他国家的电影一样，也听都没听过的语言，其实对我们来讲其实无所谓。那我觉得我不会担心这一点。
まあ、人生というのは十年十尾という人生はないと思う、つまりパーフェクトな人生はないと思うんですね。で、まして翻訳通訳も同じだと思うんですね。で、まあ、言葉言語というのは我々にとっては、まあ、道具みたいなものなんですけれども、まあ、人間は、まあ、本当に人間誕生してからずっとこの言語というものがあって、おそらく何百年何千年の発展を経て、まあ、ようやく今のような形になっているんですけれども、だからどんなに、上手な通訳であっても、どんなに素晴らしい通訳翻訳であっても、おそらく、伝えること、まあ、伝え切ることはできないと思うんですね。まあ、だからそこがまた実に世の中の素晴らしい面白いところだと思うんです。隔たりは少しあるんですけれども、でもプラス人間のこの想像力というもので相互理解はできるんじゃないでしょうかと思います。だからこの辺は全く心配しておりません。まあ、ちょうど映画そのものがもし世界共通の言語になれば、まあ、プラス翻訳通訳というものがあれば、 まあ、ちょうど我々が台湾人がよその国の映画を見て言葉は全く分かりませんけれども、でも翻訳通訳を通して見ることができると、まあ、その辺は同じだと思っております。
ありがとうございました。